ジングルの話からいこうかな。
なんか作ってましたね。
そう。テトさん聞きました？前回のイメージキャスト。
あ、聞かなきゃ。
気づいてくださいよ。ジングルが増えていることに。
そうだった。いや、ちょっと、アンダーキャストを聞いてました。
あ、そうそう。それもね、お知らせしましょう。まず。
はい。
はい。お友達のポッドキャスト、アンダーキャストに、僕とテッドさん、イメージキャストの二人がゲストとして参加してます、
はい。聞いてください。
第101回記念として、参加させてもらってますんでね。
ありがたいですね。
これはちょっとぜひぜひ。
うん。でも100回自体はそんな何かしたって感じではなかったんですよね。
そうですね。実質100回記念と言っても過言ではない。
はい。なんか、あずまくんが普段とは違ってちょっと、なんていうか、兄貴風を。兄貴風、先輩風。
イメージキャストの兄貴として、コロコロ兄貴みたいな感じで。
風を吹かせて、
吹かせますね。吹かしつつ、こうなんか、かやはらさんとかの制作の悩みに答えそうで答えてないの。
そうなんですよね。後で聞いたら、あんまり合ってないなっていうふうに。
のらりくらりしてんなっていう。
うん。ちょ、あんなんでよかったのかな。
かやはらさんも、なんか、すっきりした気がします、みたいな感じで。終わってくれてたんで。
だい
た
いね、酒飲んでる男にそういう相談をしても、いい答えが、
こう、まあ、まあそうですね。
まあ、面白い会話ではあった。
はい。と思うんでね、前編後編あって、はい、前編だけ今公開されてるんですが、次、はい、来週ぐらいに後輩も出るかな。
はい。
って感じですね。
いや、楽しみですね。ちょっとドキドキしますけど。はい、何話したか、はっきり覚えてないので。
もうあんま覚えてないからね。でですよ。
はい。
前回のイメージキャストでですね、ジングルが増えたっていう。
はい。
聞きました。
ちょっと、いや、僕はね、まだ聞いてないんですけど、はい、作ったって言ってたやつでしたっけ？
あ、そうです、そうです、そうです。
普通にできるんですね、ああいうのって。
普通に、ああいうのってね、できるんですよ。
へえ。すごい。
こんな感じの曲です。どんなだっけ？
はい。
はい。そんな感じのやつ。
なるほど。
かわいいよね。
うん。いやでもこういうのを自分で作っていくと、なんか、昔生活ジグの話をしてた時に、
はいはいはいはい。
音楽の生活ジグっていうのも あるんじゃないかみたいな話してましたよね。
あ、そんなこと言ってたっけ？
そうそうそう。
まあ、当然覚えてないですけど。
確か、我々の100回の記念イベントの時に、
はいはいはい、
茅原さんにその話をしてたような気がする。
おお、それ繋がってる系の。
繋がってますね。
ですね。そう。まあ、その、収録をね、茅原さんと、長田さんとさせてもらって、で、まあ、彼らが音楽を作ってる人たちなんで、まあ、音楽の制作の悩みとかね、何もわからないながらに、こう、答えたりとかしてたんですけど、はいはい、その影響も若干あるかもしれないですね。なんか、俺も作ってみようかなっていう気持ちになって。
いや、いいですね。
そう。で、鉄道さんがその前回の収録の時に、
はい。
ダンスの方をさ、
ダンスを。
やるってさ、言ってたじゃないですか。
はいはいはいはい。
そう。やっぱそう、それをこう聞いて、自分もなんかやろうかなと思って、
お
収録終わった後のなんか夜の11時半とかに、
はい。
iPad で
ごそ
ごそ、ごそごそ探して、どうやって作るのがいいのかわかんないんで、
いいですね。
なんだっけ。iPad で、App Store で、なんか検索してですね、それで出てきたやつ。
あ、そっから入ってたんですね。
そっから入ったんです。11時半からアプリ落として、
はいはいはいはい。
でもう短いやつ作りたいなと思って、
はい、
短いやつだったら多分意外と30分ぐらいでできんじゃねえかなと思って、
はい、
まあちょっともう大人なんでちゃんといいやつやろうと思って、
はいはいはい、
4000円のアプリを買いましたよ。
1回目で4000円のアプリ買うのちょっと勇気いりますね。
結構勇気いりましたよ。
はい。いやでもちゃんと作ってますからね。
そうなんですよ。これ作ってるっていうのは大事ですからね。
うん。
で、音声のアプリ、ビートメーカー3っていうですね。
はい。
なんか、ヒップホップの人とかが使うのかな、わかんないけど、割とそっち寄りの、こう、サンプラーとか、の機能が割と充実してるようなやつを。
へぇ、なんてやっぱりでしたっけ？
ビートメーカー3です。
ビートメーカー3。
はい。
へぇ。
まあなんか、3まで出てるってことは、 一定安心感あるなっていう。
でも3とか出てると評価見たら2の方が良かったって言ってる人大体いますよね。
めっちゃある。そう、2の方が良かったって言ってるし、2の方が結構安いから、そこもちょっと勇気は必要だったけど、やっぱり3の方がいいはずだと思って。
なるほど。
だからやるなら。
いやー、せっかくだね。作ってる人に優しくは言いたいというか、うん。
そうですね。
作った甲斐があったと思ってほしいですよね。
そうですね。まあ、僕みたいなに思われてもあれですけど。うん、まあ、それでね、まあ、機能が結構充実してて、はいはいはい、基本操作を覚えるのに2時間くらいかかりましたね。
あー。すごい。
なんで。
大変でしたね。
普通に基本操作で、夜中の2時ぐらいまでかかって、うんって思いながら寝て、で、その、収録が終わって、だいたい配信するまでに5日間あるんですね。その5日間の間に、はい、イメージキャストを毎回こう編集してるんですけど、その5日間のうち、実に4日を、この15秒の、ジングル制作にかけて、最後の1日で半分寝ながら、今回、編集の方をさせていただきました。
いやー、大変でしたね。ちょっと、途中からでもヘルプ出してくれたら。まあ僕もちょっとバタバタしてたけど。
いやー、でもね、はい、楽しいですね。楽しいし、
うん、
iPad のアプリで、iPad mini で操作してやってるんで、
はい、
編集と同じで、電車の中とかでできるんですね。なので、会社行く途中の、こう、通勤時間とかに、こう、ちょこちょこいじって、打ち込んで、はい、で、なんかこう、ご飯食べながらちまちま直したりとかするっていう。
なるほど。
はい。そういうのが結構楽しいですね。
いやー、やっぱこう、気軽にパッと始められるって、こう、何にしてもいいですよね。
いやー、めっちゃその価値が、今もう、うなぎ登りに上がってますね。
うん、
僕にとっては。もう。
まあ、空き時間ないからね。
そうなのよ。家帰って、こういう風に机の前に座って、パソコン開いて、はい、こうのんきにポチポチやってる時間がないので、もうほ
ん
とちまちまちまちまってこう隙間時間隙間時間に差し込んで
い
くっていうやり方でやってますが、
はいはいはい、いやーちょっと東くんに時間をクラウドファンディングしたい
くれ。そうい
や
でね、やっぱそういう感じでやってはいるんですけれども、まあでもこうそういう方法のこう手段としてこうジングルサイズっていうのはすごくちょうどいいんですよね。
はい、ああまあ1分とかだとめちゃめちゃ時間かかるから。
そう。やっぱこうトラックを1個作るぞとか、なんか作曲するぞとかなったら、普通になんか1ヶ月かかったりとかするから1曲できるまでに。
ああ。
なんか普通に慣れてる人とかでも。ま
あ、そうなんでしょうね。うん、ちょっと。早いって人もいるし、長いって人もいるから、ちょっとよくわかんないですけど。
うん、なので僕の理想としては、もう15分で1本、なんか10秒20ぐらい、20秒ぐらいのやつが作れて、それをこう毎週作ってるぐらいのリズム感でいきたいなと思ってます。
え、じゃあ今後もどんどんビートメーカーで作っていく。
そのつもりですよ。
お、すごい。毎回違うジングル。
はい。
いやー。じゃあ新しい趣味が一個できたってことで。
そう、そういうことですね。
おー、いいですね。
はい、毎週、こう違うジングルが弾けるのがイメージキャストの良さっていう。
はい。
そういうふうに、まあ、仕立て上げていきたいですね。
はい。なんか、そこまで言っちゃっていいのか。なんか、いつか飽きそうですけど、
ね。2週間目でね、
はい、
こんな大口叩いてますけど。
すごいこと言ってますけど。
うん。いやでもおすすめですよ。おすすめしていいのかどうかわかんないけど。
はい。
まあ、僕はもう音楽理論とかマジで全くわかんないですけど。
うん。
それでも、いわゆる、なんだろう、ビートと言われるような、ヒップホップでよく使われるバックで流れるようなもの。であれば、比較的、そういう音楽の、なんだろう、理論的な部分が必要とされにくいところではあるので。もちろんあるに越したことはなくて、最近は YouTube でそういうの、はい、やり方の動画見たりとかしてますね。
あ、結局、あるに越したことないですね。
結局、そう、ビートメーカー曲作り方とかで、こう検索して使い方を調べたりとかしてるんですけど、
はい。
そうするとだんだんこう、おすすめ動画のところに、このコード進行は初心者絶対覚えとけみたいなやつとか、そいつが出てくるようになるんですよね。
じゃあその辺を、まあ理屈としてちょっと入れてみるともうガラッと変わるみたいな。
あ、そうですね。まあ、そういうのをこうなんか犬の散歩とかしながら YouTube で最近は聞いたりとか見たりとかしながらやってますね。
いやーすごいな。ちょっとたまには日記書きませんか。その辺の様子もちょっと聞いてみたいです。
そうですね。そろそろ一本書いてもいいかな。
もったいぶって日記を。
もうあの、日記もやめたんで。
そうですね。ちょっと、惜しまれつつも終わってしまった。日記がね、その、最終回迎えるっていうのは、はい、なんか、死ぬ以外のことで起こるとは思わなかったりする。本当。
いやそうそう。そういうふうにね、ちゃんと終わらせていくことで次のものを始められるっていう。
なるほど。
ことですね。そういう感じでね、ちょっとビートを作ってますっていうご報告でした。
はい、いいですね。なんかそのうち発表というか、なんか出す機会があっても。
ね、なんか短いやつしか今は作れないんですけど、うん、もうちょっとなんか作って遊びたいですね。せっかくなら。
そうですね。まあ短いのでも何個か集めたら、こう、うん、なんつないで、なんかできそうな気がするけど
ね。そうですね。でちょっとあの物欲の話につながってくるんですけど、
はいはいはい、
もう4000円のアプリ買った翌日にすでに iPad につけるキーボードとかのやつ欲しくなってきてますね。
ああ。
で、今もうメルカリでめっちゃそれ見てます。
とりあえずちょっと持ってる人に一回使い比べさせてもらった方がいいんじゃないですかね。
そうですね。
てかヨドバシとかにありそう。
ああ、あるかもな。まあ、ちょっと目星つけてるやつあるんですよ。
へえ、これが欲しいな。それは何ですか？
赤いの MPK っていうシリーズがあって、
はい。
赤いっていうのはまあ、いわゆる電子音楽、サンプラーとかをいっぱい作ってる会社なんですけど、
はい。
その会社が出してる、その、キーボード、ドレミファソラシドのキーボードですね。あれと、こう、サンプラーのボタンを押すところが一体化したやつがあってですね。で、
コンパクトそうだけど、
超小さいですね。
へぇ、
こういうマシンにしてはかなり小さいと思います。
なるほど。
で、なんか YouTube とかでね、これと一緒にビートメーカー使ってる人がたくさんいるんですよ。
おぉ、
これ見てたら欲しくなりますね。そう。
でもせっかく iPad mini 使ってるのに、これを置いた時点で。
そう、失われるものはやっぱある。
もうなんか30センチか40センチぐらいありますよね。
そう。机の前に立たないといけなくなっちゃう。
うわぁ、できなくなっちゃう。
そう。いや、でもまあ、そこはね、使い分けというか、電車の中でこう雑に作りつつ、メロディーをちょっと考えたりとかしたいときは。
なるほど。
はい。キーボードを使ったりとか。そう、ベロシティがちゃんと打てるっていうのがですね、やっぱ違うんですよね。
押した時の強さ。
押した時の、そうそうです、そうです。
はいはいはい。
ちょっと弱く押したら弱く、ちっちゃい音が鳴って、強く押したら大きい音が鳴るっていうのが、なんかドラムとかの打ち込みって、なんかハイハットの音とかが、こう、ずっと同じ音だとつまんないんで。
まあ、単調になりますよね。
そうなんですよ。なんでこう、アクセントをつけたりとかできるっていうね。
へえ。じゃあ、買った方が絶対いいんじゃないですかね。
買った方が絶対いいんだよな。
まあ、でもどれ買うかっていうのはあると思いますけど。
あ、もうどれ買うかももう決めてます、ただ。
もう赤い MPK ミニ？
赤い MPK の、MPK プレイミニ、
プレイミニ
MK3 ですね。これはですね、プレイってついてるやつは、なんとスピーカーがついてて、ちっちゃい音が鳴るようになってるんですよ。
お、便利。
そう、押したら鳴るっていうことの素晴らしさ、私はそれを知っている。
じゃあもうこれと iPad さえ持っていけばどこでもパッと作れるっていう。
そうそうそうそう、
いいですね。
なんならこう単体で鳴らしたりとかできるんで、そいつさえあれば iPad 繋がなくても。
はいはいはい。
だからなんかこうなんだろう、こう YouTube でこのコード進行がみたいな動画見てたら、こう押してみたくなるんですよね。はいはい
はい、なるほど。
押してみたくなった時にこう押せるっていう、そのわざわざ iPad と繋いでなんかアプリ起動してとかせずに、ポチって押したら音がペーって鳴るっていうことの凄さ。
なるほど。まあ電子ピアノの代わりにちょっと鳴ったりみたいな感覚ですかね。
はい、あとまあ子供とかともね遊べるしね。
はい
はい。今僕は子供を
理由にして、
自分が物を買いたいための理由に使ってます。
おお、ちょっとまあ
出しにしてます。
実際アンパンマンとか弾くとめっちゃ盛り上がりますからね。
はい、まだちょっとねそこまでわかんないかもしれないけど。
ああ。
うん。
いやすぐですよ。
そうか。
はい。
いやそれは買うしかないですね。
うん。もうそのね記憶に残らなくても三つ子の魂100までだっけ。
ああ。
って言いますからね。
そうですね。MPK 鳴らしてたなと。
そう。100歳までこう3歳2歳の時に聞いた音色が、うん、何らかの形で影響として残るかもしれない。 と思うとコスパはめちゃめちゃ安い。
どんどん言い訳出てくる。すごい。
結構高いんですか、これ。
1万、定価1万3000円くらいですね。
ははは。はじゃあ1年130円か。
早っ、計算。
100年で、100年で計算してますけどね。
100年で計算して。いやー、そうなんですよ。はい、で、今メルカリで、5000円クーポンをね、もらえるっていうキャンペーンやってるんで、はい、半額5000円までなんで、それを使って、
はい、
なんか安いやつが出たらゲットしようと思って。
じゃあ、これもうイメージキャストのあれ、音作ってるから、イメージキャスト基金の中から出してもらって全然いいと思うんで。
それはちょっと自分の心がそれ許せるかどうかっていうところです、ね。
まあいいんじゃないですかね。作ってるし。
ああ、まあちゃんとね、毎週作り続けたら許せるかもしれない。
うん、まあ1回あたりいくらかっていうのを自分で決めて、
はい。
1個目作ったんで、まあ1個5000円かなって言ったらもう5000円出すっていう。
ちょろいな。まあでもね、言ってそのジングル買ってるやつ1個5000円ぐらいしますからね。
お、じゃあ妥当でしたね。
それはでも、プロが作ってるやつだけどね。まあまあまあ
まあ
まあまあまあまあまあまあまあ
買わせようとしてますから。
まあまあまあということで、
いやーっていうわけで、じゃあタイトルコール
忘れてた。はい、はい、行きましょう。今週のイメージキャス ト。
日付前間違えてたから、
はい、ですね、なんだっけ、かっこよく間違えようっていう回をやりましたけどね。前回
かっこよくもなく間違えたことは気づいてないて、
ただ普通に間違えてましたね。
気づかなくてすみません。
あ、紅白のなんかこう歌手が歌い切ってかっこよかったみたいな、そういうの全然違う、うん、ただ普通に間違えたことにすら気づかず。
まあでも紅白もね、ひょっとして気づいてない可能性あるのかな。
いや、いやそれはないんじゃないかな。
ないか。
いやー、はい、今日が9月、9日になるのかな。
はい、
はい、9月9日土曜日の朝になりました。おはようございます、東です。
鉄道です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動している東と鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるような内容なトピックを中心に、毎週二人が気になったものを発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。なるほど失礼論つうのがありまして。
それ何ですか。
ない、はい、ある、ないかどうかはちょっと確認しておきたいんですけど、鉄道さんの中に
聞いたことはない。
聞いたことない。はい、
はい、
あのね、あるらしいんですよ。
それは、論、論っていうのは、
ね、
本ですか？
論、説が。
はい。
論が出てるわけじゃないですよ。なるほどが失礼論ですね。
あ、そういうことですね。
はい、そういうこと。
はいはいはい。失礼論がすごく面白く書いてある本だから、なるほど失礼論ではない。
ではないです。
なるほど。はい。
はい。もう本当つい最近の話なんですけど、
はい。
会社の仕事でですね、ちょっと技術的なアドバイザリーとして、ちょっと関わってほしい的なご相談がありまして。
はい。
で、まあそこの会社も、割と技術系の会社さんだったんですけど、ちょっとお話を伺わせてもらって、ウェブミーティングでですね。で、まあ今ちょっとこういう状況になってまして、みたいな感じで、ああ、なるほど、なるほど、つって。
はい。
はい。で、こういうことはできるんですけど、こういうことが苦手なんですよね。ああ、なるほどね、なるほど、なるほど、みたいな感じで。
はいはいはい。
聞いて。で、まあ、最終的に、どうもありがとうございました、みたいな感じで。じゃちょっと手伝えることでありそうですね、みたいな話して、終わったんですけど、その後で、うちの、まあ、上司というか、一緒に仕事しているメンバーに当たる人物から、
はいはい
はい、東君ちょっとあれ、なるほど2回連続で言うのはやめた方がいいと思うよって言って言われて、なるほど1回はまだギリセーフとして、
はい、
なるほどなるほどは、失礼っていう。
あ
るっていうね、話がありまして。で、マジ、
はいはいはい、
マジって言ったんですよ。
なるほど。
なるほど。ちょっと。お客さんとか、目上の人に向かって、なるほど言うのは失礼論。それがなるほど失礼論ですけども。
なるほど。いや、はい、言ってた。
聞いたことはないですか？でも
聞いたことないけど。
ないんだ。
確かに。
あるんですよね。
言われてみれば、
うん、
そうかもなっていうのは 思わなくはないですね。
言います？ちなみに。テッドさんは。お客さんとか目上の人とか
多分言ってると思うんですけど、なるほどなるほどは言ってないかもしれない、はい、そもそも口癖じゃないかな。
はいはいはい、はい、僕は結構もう常用してて、
はいはいはいはい、
多分ねイメージキャストでもなるほど言い過ぎてると思うんですけど、
ああでもなるほどなるほどはあんまり聞かないかな。
あ本当ですか。
でもいや理解はできるけど失礼だと感じるかって言われると感じないっていう、は
いはい、僕としては情報量あるぞっていう掛け声みたいな感じの、わかります、こう
わかります、わかります。
無駄なおしゃべりをしてるんじゃなくて、あなたが話していることには情報量がありますっていう、
うんうんうん、
そういう相槌なんですよね。
納得したとか、
そう、理解が今この瞬間進んでいますよっていうサイン、
はいはいはい
分かりが高まってるよっていう。
はいはいはい。
まあ、情報の掛け声なんですよ。ボディービルダー、まあまあ、
そんなに
切れてるみたいな。
一生懸命言わなくても多分伝わってるんで大丈夫です。
あるよ、情報量あるよっていう、そういう感じの。
はいはいはい、はい、
うん。なんですけど、そのつもりで、声かけてて。その時、なるほど封じられたら、俺何言ったらいいか分かんない。
まあ、はい、くらいですかね。
はい。
でも、はい、はい、はい、はい。
はいって、なんかもう、あ、はい、はい、はい、はい、はい、はい、じゃないですか。
いや、ニュアンスはいろいろあるとは思うんですけど、
はい、
まあ、なるほどが失礼に当たる可能性がある理由としては、
はい、
もしかしたら、こう、なんだろう、相手が言っていることを理解する余裕がある前提になっているから。
というと？
なんだろう、相手が、例えば、神だったとして、神が、
目前にね、
そうそうそう、
神が、はいはいはい。
もう人類には、こう、まだ早すぎるような知恵を教えてくれてるときに、なるほど、なるほどって言ったら、ちょっと軽いと思うんですね。
お前分かってんのかっていう。
そうそうそうそう、そう。というふうに、一回想像を膨らませると、なるほどが失礼になる状況はあり得るなって。
ああ、なるほど。もうね、なるほどって言ったら笑っちゃうんですよね。
まあ、自分が考えたことのあることを言ったときには、なるほどって、こう、言いがちだったりすると思うんですけど。
はいはいはいはい。
なんだろうな。まあ、
そんなに、なるほどっていうのは、そんなにこう、軽い言葉じゃないんだぞっていう。
まあ、なるほど。でも、だからといって、失礼とまで言い切ることはできないと思っていて、なんだろうな。まあ、話してる内容によっては、なるほど、なるほどって言われると、
はいはいはいはい、
じっくり時間をかけて理解しようという姿勢がないみたいな解釈をされる会話はあり得ると思う。
なるほど。
ぐらいかな。でも、普通のビジネスの会話でそんな熟考して、はいはいはいはい、こう、聞くようなことってあんまないと思うんで。
まあ、そうですね。まあ、言ってはいますけど、多分、もうリズムゲーなんですよね。
そうですよね。
これ、うん。相づちとしても、こう、染みついちゃってるっていう。
そうか。リズムで答えることが失礼な可能性があるのかな。
ああ。
例えば、
はいはいはい、
神はちょっと遠すぎるんで、先生ぐらいにしときましょうか。
はいはいはい。
で先生が、なんか新しい単元っていうのかな。なんか教科書のまだ、こうやってないところを、じゃあ説明しますって言って、説明してるのを聞いて、なるほどなるほどって言ってたら、
はいはいはい、はい。
なんか、失礼とかは置いといて、いや、もうちょっとじっくり考えてからなるほどって言ってほしいみたいな気持ちが湧くかもしれないなって。
確かにね。せめて、ちょっと咀嚼してくれと。
うんうん、そこに失礼が挟まる余地がある。
ああ、なるほど。僕はもう咀嚼音なんですよね。
はい。
なるほどっていうのは。
はいはいはいはいはい。
くちゃらなんですよ。
なるほど。
理解のくちゃら。うん、まあじゃあ失礼じゃんって感じですね。
いや、そうなのかな？そうなのか。
うん。
いや、でもね、失礼だと思ってないし、
はいはいはい、
大方の人がなるほどっていうのを、
はい、
まあ、なんだろうな、そんなに失礼なやつだって急に思う人は、まあいないと思うんで、その前提で、でもそんなに、 失礼っぽく聞こえたのかな。
まあ、そうなんじゃないですかね、うん。そうっていうか、多分世代によってなんかちょっといろいろ違うんじゃないかなとも思ってて。
は
あ、結構なんかこうグラデーションしてて、なるほどが、失礼になるパターンと。
はいはいはい。
ネットでも割とこう、時々話題に上がってるんですよね。そういうの。
あ、了解が失礼かどうかっていう話は聞いたことある。
ああ、ありますね。だからなんか定期的に話題になる、まあしょうもないマナー論ではあるんですけど、
うん、
そこのワードになるほどが今入ってるっていう。
へえ。
そのことを知っておいた方がいいだろうっていう話ですね。
なるほど。あ、言ってた。ね、まあ、
言うと面白くなる。
ちょっとこれ、なるほどって思った瞬間に、それを言うのをやめるってすごい難しいですね。うん、
ね。
なんかリズムよくトントントンってきてるところで、いきなり変拍子が入るみたいな、うん、難しさがありますね。
そうなんですね。
一拍だけ裏で打つみたいな。
うん、なるほどっていう。
でいや、むずいな。ま
あ、流れができちゃってるからね、なるほどの流れが。
まあ、じゃあちょっと頻度を抑えるような気持ちで
い
く。うん、
はいはいはい。
ことにします。
まあ、代替ワードがあればいいんですよ。なるほどに変わる。
ほほうとか。
ほほう。
ダメか。
確かに、確かに。今コメントで確かに失礼論っていうのも出てて。
ああ。
確かに。これはでもそうか。
もう言えなくなるな。
それは失礼論になりうる余地があるなっていうのは、なるほどと同じくあるなっていう。確かに。確かに。でもね、僕イメージキャストで、多用している相槌1位、確かに、2位、なるほどなんですよ、多分。だから、これ封じられたら、もう何も喋れなくなっちゃう。
まあ、なるほどと。まあ、あとそうですね、か。
そうですね、と。
うん、
代わりになんかないですか？いかにも。
いや、いいと思いますよ。
いかにも。
なんか何でしたっけ、そういう芸人いましたよね。末広がりずかな。
なんかいるのか。
いつもそう、常に個々に言い換えて。
ああ。
で、それが結構、こう、板について滑らかなんで、
はいはいはいはい、
それ自体が面白くなってきてますよね。
ああ、なるほどね。あ、言っちゃった。今、マジで無意識で、素のなるほどが出ちゃった。
難しいですね。いや、ちょっとね、これ言葉に詰まっちゃうんで、もういいですよ。イメージキャストではまあ普通に使いましょう。
わかりました。
今後、なるほどって言った時に、まあちょっとこう、なるほどって思って、あって思うっていうのが、こう1年くらい続いたら言わなくなってるんじゃないかと思うんですよ。
は
い、
ああ。はい、今のあーの感じわかります？
え、どういうことですか？
あーの後に、今、なるほどキャンセルしたんですよ。
おお。なるキャン。
もうなるキャン出たんですよ。
なるキャンしたんですね。
マジで。なんかこう、それこそもう脳の中って、LLM と同じような感じで、
はいはいはい、
次に来そうな言葉ランキングというか割合が、
はいはいはい、
確率的にこう、88% ぐらいのところで、なるほどが入ってるんですよ、もう。
はいはいはいはい。
だから、そこキャンセルしたらもうそこの空白が、なんもない、なんもない空白が。
次にパーとかしかない。
そうそうそう、だから、黙っちゃった。
なるほど。あ、言ってた。ほら。
なるほど汚染入ってるから。
もうなるほどじゃなくて、なるほどあが入るようになるじゃないですか。なるほどあ。
なるほどあっていうセットでね、まあ。はい。
なるほどは波を作ってですね、大勢でなるほどと言い続けることで、失礼じゃなくなる可能性もあります。
はいはい、どういうこと？
いや、
今全然なるほどできなかった。
もうこれを、
さすがに
本当に普通の言葉になるまで、
はいはい。
言い続けるしかない。
あー、なるほど。
うん。ダメか。
もうダメだな。言ってしまうとこうなんか、もう意図が出ちゃうから。
うん。まあ、なんかいろいろ失礼論ってありますけど、失礼なことがダメなことでもない気はしてるので、まあ、極端な話。
なるほど。
なんか。
ああ、これ分かったな。なんか、分からない時も言ってるわ、俺。なるほど。なるほどって言って、だから分かった時になるほどって言ってるから、はい、分かんない時にも、なるほどって言ったら分かるんじゃねえかなと思って、なるほどって言ってるわ。
ああ、でも、なるほどの、はてなっていう、なんか分かろうとしているけど分かれないっていう、
はいはいはい。
言葉でもありますよね。
ああ、
あと、分かる、 ためには説明が必要だっていうことを案に示すための言葉にもなるっていうか、
うんうんうん、
なんかそんな気がするけど、まあまあさておき、
はい、
なんだっけ、あ、失礼ってさ、
はい、
結構気にするけど、
うん、
失礼な人だなと思っても、まあ、ちょっと失礼なくらいでその人を嫌いになることってあんまないですよね。
おお、
と思ってて、
結構ラディカルな意見が出ましたね。失礼でもいいっていうことですよね。
まあ気にしすぎなくていいかなぐらいには思ってますね。
あ、
むしろ多少失礼でもこうなんか熱量があるぐらいの方がなんか見ていて楽しいみたいなこともあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
だからこうまあ失礼かどうかは気にする余裕があれば気にしたらいいけど、
うんうんうん、
なんかそれよりもなんかもうちょっとちゃんと会話しようとしていさえすればまあいいんじゃないっていう。
それはでもちょっと最近思うかもしれん。確かに、うん、
まあいろいろこう思考実験というか、まあ、後輩とかこう最近入った人が全く失礼じゃないからといって、それがそれだけでなんか
プラスになるかっていうと、
うん、そんなにプラス、まあ立派だけど、なんだから仕事を振ろうかみたいには多分ならないと思うんですけど、まあ逆に言うと、まあ多少失礼でもなんかこういつも的外れなこと言うけど、でもなんかすごいやりたいことがあるあるっぽい人だなみたいな、はいはいはいはい、そういうこう印象を持たせるっていうか、っていうのもまあ一つのコミュニケーションだと思うので、
まあ確かにな。そうなんですよね。まあ、うん、さっきのそのエピソードの話で言うと、結局その後普通に、お仕事として、
はいはいはい。
はもらえたんで、だから、多少失礼、確かに失礼だったのかもしれないが、
うん。
こうなんだろう、こう、失礼の許容枠に収まっていたっていう。
うん。だいたいね、失礼の許容枠に収まらないやつは、なんか意図がない限りは、そんな失礼なことにはならない、うん、意図っていうか、本当にこう、軽蔑しているとか、なんかそういうのがない限りは、
はいはいはいはい、
こうマジ失礼まではいかないと思うんですよね。
確かにな。
なんかまあミスはあるかもしれないけど、
うん、
本物の失礼ってなんだろう、思っていることがこう透けて見えて、その結果思っている内容が失礼なのか失礼だと思うんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でそれはなんかなんだろうな、こうなんかこの人なんだろうな。こうずれてるなーって思いながら会話をこうずれてない前提で話してて、でその思ってることがバレたら失礼みたいな、はいはいはい、
あ
っていうそういうやつだと思うんで、
はいはいはいはい、
まあ別にそうじゃなければいいんじゃないって。
確かに、なるほどね。
もうなんだろう、そんなラディカルなのかな、まあ、
いやでもなんかいい指摘だと思いますね、
うん、
失礼をあんま気にしすぎてていいことないし、
うん、
うん、それによってなんか失ってるものはある気はしますね。
そうですね。
その方が
なんか心理的なんだっけ、心理的安全性みたいな話の時も、
うん、
なんかそういうボンミスに厳しくなっていくと、
うん、
大きいミスをより恐れるみたいなことはあると思うんですけど、なんかボンミスを全然こう余裕でこう受け止められるぐらいの環境の方が、うん、まあ、大きいミス、なんだ、大きいミスっていうか、なんだろうな、ちょっとリスキーだなと思うことにチャレンジできるかどうかっていうのは、案外、そういう細かいミスに対する許容度も関係あるんじゃないかっていう、
はいはいはいはい、
ちょっと思いますけど、
な
んか思うというか、多分みんなそんなこと言ってるんじゃないか。
うん、いや、なんか大人なのかもなっていう気はしてきて、
はい、
というとなんかこう、いい大人のあり方として、
はい。
こう、好き放題自分の思ってるようにやって、それが、その相手から、こう、こいつはやべえやつだと思われないことっていうか、
うん、
なんて言うんですかね。自分の思う最大限、こう、自分のありたいように、こう、コミュニケーションだったりとかをやっていて、はいはいはい、それが結果として、なんだろう、こう、この人からは離れようとか、こいつはやべえからちょっと仕事はしないでおこうとか、ならないっていう状態は、結構、いい状態なんじゃないかなと思って。だから、まあだからどうだっていう話であるんですけど、なんか最近急にちょっと思いましたね。
つまり、我慢はしないけど、
そうそうそうそう。
傷つけることもなく、嫌われることもない 状態？
その状態ですね。
ははは。
なんかこう、そうですね。失礼なことを言わないように押しとどめている状態って、まあ不自然じゃないですか。
そうですね。
そうではなく、こう自然状態であって、それが相手から見て、なんか、眉を潜められない状態というか、その状態が結構、こう、大人としてかっこいい状態なんじゃないかっていう。
まあなんかうまくいってる感じしますね。
感じしますよね。
うん。なんだ、大人じゃなくてもそういう人いるんですよね。なんか、まあある意味、うまく諦めてもらうっていうか、
はい、
あ
の、はいはい、
なんか、ここは、まあ、全てにおいて、こう、完璧であることを求められてはいないけど、誰も。
うん、
なんだろう。まあ、この人はここについてはもう諦めるしかないみたいなのが、
うん、
なんとなくこう、もう知れ渡っていて、かつ、憎めないっていうのが両立しているような、
はいはい、
そういう状態ね。あるっていうか、はいはいはいはい、まあ、よく見る話でもあるかなと思うんですよね。う
ん、なんか、その中でも、なんか、こう、多少の我慢をみんなに強いてる人と、
うん、
そうでなくて、もう普通にウェルカムというか、受け入れられてる人っていうのはあるなっていう。
ああ、それは確かに。
気はしてて、後者の方がより大人な気はしますね。
はははは。え、例えばで言うと、なんか、林さんみたいなことですか？
まあ、そうかもしれないですね。あの、デイリーポータル Z の林さんとか。
はい。
うん。
糸井さんとかでも、そうですかね。まあ
そうなのかもしれないですけど。
糸井さんの普段の姿をよく知らないから想像でしかいない。
仕事上の関わる相手との多分関係性とかポジションとかによってめっちゃそこは変化するとは思いますけど。はい、なんかもうそういう関係性とかも含めて、こう、良い状態というのはあるなっていう。うんうん、
なるほど。あまあでも、あずまくんは結構やってる方だと思いますけどね。
やってる方ですかね。どうかな、うん、
いや、なんか、
やってるつもり
です。柄のシャツ着てても、普通に過ごしてるし。
そうですね。
はい。
そうなんですよね。結構、自然に、そうでいられる状態は目指したいですね。はい。
なんか、年取っても、すごい、無理せずに生きていきそうですね。
そうですね。なんか、それはもう、努力ですね。そういう、こう関係性とか状態とか気づくための、
はいはい、いやー、まあでもある種の自信と関係があるというか、な
ん
か信頼なのか、まあこれをされても、まあ周りの人が急に自分をこう攻撃することはないだろうっていう信頼と、
はいはいはい、
まあ仮に少々これで離れられても、まあいいじゃんって思えるこう余裕みたいなのとか、
はいはい、
そういうのが強固にっていうよりも、なんか薄く、どの方向に転んでも、まあ、ちょっと痛いんだけど、ちょっと痛いぐらいのもんだろうっていう。
確かに確かに。その、な
ん、分かりみたいな。
なんて言うんだろうな。俺はこうだから、お前らの中で、俺のこのやり方に、こう、従えないやつは、出ていけみたいな感じのやつではなく、
はい。
でも、こう、弱のスクリーニングが働いてるというか。
何ですか？
弱い。こう扇風機でいうとこの弱ぐらいの風が、
はい。
こう、ちょっと吹いてて、そのタイプとちょっと合わない人は、そもそも近づいてこないみたいな、あんまり。
はいはいはいはいはい。
それぐらいのことはあるのかもしれないですね。
はいはいはい。いいですね。
こう、今日でやってる人はちょっと理想とは違うかなっていう気がします。
いやー、なんかわかるな。
うん。
なんかいい、まあ、大人の小階段っていうか、これは継続的にこう、取り組む。なんか一生の。
そうですね。なんか弱めの AT フィールドみたいなものというか。
ああ。弱めの AT フィールドいいですね。
うん。磁場みたいなものが、やっぱこう、全然合わない人とはそもそもこう、近づかないようにできてるみたいな。磁場というのはその人が出す雰囲気とかもそうだし、
うん、
その人周辺のコミュニティのつながり方とかもそうだし、みたいな。
まあ、ある程度正直でいるっていうか、ことによりその磁場がこう、
うん、
本当に自分が心地よく、
そうですね、健全に保たれてるみたいな。
で、磁場ってみんなまあ何らかいろいろ作ってるはずだけど、
うん、
それが自分のこう素の姿と違う形で磁場ができると、なんか、
あ、
ま
あ、
いろんな仲良くなる人はたくさんいるけど、それによって楽しくはなれないみたいな状況ってあると思うんですよね。
確かに確かに。 確かにってめっちゃ言ってるわ。なるほど、警戒するあまり、確かにがすごい。
いや、いいじゃないですか。
はい。
あれ、確かにとなるほど、どっちが失礼なんでしたっけ？
あれ、どっちがとか。
どっちがってこともないのかな。
お疲れ様ですとご苦労様です、どっちが失礼なんだっけみたいな。
ああ。
マジでどうでもいい。
そうですね。
実際。
あ、どうでもいい、こういう、そういう系のことってどうでもいいですよねっていう空気を、自慢として薄さ出しているかもしれないですね。
ああ、なるほど、ね。
確かにっていうことに。
はいはいはい。なるほど。
じゃあ、これはあえて、まあ、そんな無理にやらずに、
はい、そうですね。
確かにとか少々いいじゃんって思える人だけが、発注をくれるという、ふるいにかけている。
そうですね。緩めのふるいに、うっすらかかってる状態です。
はい。
まあ、それが、こう、実は理想的なんじゃないかっていう、
うん、
その失礼とかにすごいこだわるよりかは。
そうですよね。
うん、
いやー、でも本当そうだなと思いますね。
今回は、編集で、なるほどと確かには絶対に消さない。
はい。
という、カットしないで進めていこうと思います。そんな感じかな。
はい。
はい。ちょっと、なるほど失礼論から、弱めの AT フィールドの話まで、
はい。
面白い話ができたんじゃないでしょうか。
うん。
久々に。
い
や、
みんな、失礼でいこう。
それはちょっと違うかも。失礼であろうと努力するのちょっと違うかもしれない。
それは違うか。
はい。はい。じゃあ、終わりにしましょうか。
はい。
はい。イメージキャストは毎月少額の支援をしてくださるイメージキャストサポーターの皆様のおかげで配信を継続できています。月に1回コーヒーをおごってあげる程度の金額からのご支援をお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。そして、イメージキャストでは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しています。最近ディスコードで感想を書いてくれる人がいて、すごく嬉しいです。
うん、嬉しい、はい。
そしてディスコードの方が多分書きやすいと思うのでね、ツイッターとか、ツイッターじゃない、X とかね、以外でも。X ってだいぶちょっと笑っちゃうんですけど。
いやー、っていうかね、X ってなんか、ちょっと力入れて発音してますよね。笑かそうとしてますよね。
言っちゃうでしょ、そんな。X って言っちゃうじゃないですか。
ちょっと普通に
入れずには入れない。ないな、そんな、なんか、当たり前のことみたいに言えないですよ、そんな。
確かに。
はい。X でも構いませんがね。
はい。
はい、感想、要望、ハッシュタグ、イメージキャストをつけてツイート、質問などお便りは概要欄のメールフォームまたは、cast@image.club までお寄せください。Apple Podcast などでのレビューも大変励みになっております。次回は9月16日土曜日の朝にお会いしましょう。それではまた来週。さよなら。
さよなら。